それでは、黙示録の最後の章で、今日は6節からですね。話が途中なので、この前の話のことを少しおさらいします。で、それはもう聖書の最後のところ、つまり私たちがこの、神を信じ、イエスを信じている者たちが永遠に住むという、ものすごく大事な、この神様から与えられた啓示であります。知識ですね。後にどうなるのか、永遠に私たちはどういうところに生きて住むのか、これが新しいエルサレム、あるいは天からのエルサレムでありました。そしてその都の中なんですね。22章を見ますと、この命の水の川が中央から流れているわけなんです。で、それが、この命の木が、この両岸にあって、そして実を結ばせていて、その12種の実がですね、毎月出てですね、そして木の葉が諸国の民を癒したと書いてあります。で、これがまさにイエス様が、私から水を飲むものは、私の水を飲むものは、そのものは決して乾くことがないよ、永遠の命に至る水が湧き出るよ、ということをですね、イエス様おっしゃいました。で、私たちが普通の生活を送っている時には虚しさですね、そこには物理的なものには、このその時は満たされるかもしれないけれども、いつまでもいつまでもこの心の渇きを呼び起こしていく。でもそうではなくて、永遠の命、完全に満足する、もう私はキリストにあって完全なんだという、そういう潤いを神が与えてくださる。これが文字通り、ここでは命の木ということで、あと命の水の川があるわけです。で、それで、そこに彼らが、そのか、キリストを知っている者たちがいて、そして完全に神様と一緒になっている、神様の顔をそのまま見ることができているわけなんですね。神様との隔てが何一つなくなっている。なんか悪いことをしたら、私たちはもう距離ができますよね、その人間関係でもですね。このそれが罪、トガと呼ばれますけれども、それは神に対してあったものが完全に取られていて、で、子羊と書いてますけれども、これは、なぜかと言ったら、イエス様が羊と同じように罪の生贄となって血を流してくださったからなんです。で、そのイエス様が流してくださった血によって、私たちは神様を仰ぎ見ることができると。そして光もない。なんでかって言ったら、神ご自身が光であると。第一ヨハネに書いてますけれども、神は光であって暗闇は何一つない。で、もし私たちが暗い、あの、え、あ、もし私たちが神は光であるように光の中を歩むならば、私たちは交わりを神と持っていて、そして御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めると書いてます。第一ヨハネの一章の何節だったかな、5節か6節か、ちょっと今ノート取ってらっしゃる方はですね、7節ですね、第一ヨハネの一章の7節ですね、に書いてあります。で、このように、あまりにも、素晴らしい幻を今、見ました。で、6節を見てください。で、この6節以降で締めくくりになります。この1章から22章までの黙示録の締めくくりになるわけです。で、ここを一つの言葉で言い換えるならば、そうですね、2つの言葉かな、私のところに来なさいというイエス様の招きであり、もう一つは、私はすぐに来ると、イエス様がまた戻ってくるという、その話になります。ですか。では、6節をご覧ください。御使いはまた私に、 これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですといった預言者たちの魂の神である主は、その御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのであると。はい、ここで信ずべきもので真実なのですとまず言っています。でこれは以前の学びで、この子羊の婚宴ですね、天における婚宴も、同じ言葉が書かれていました。19章の9節に、御使いは私に子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさいと言い、またこれは神の真実の言葉ですって言ってるんですね。なんでこういうふうに言ってるか、皆さんちょっと考えてみてください。なんで言ってるんでしょうかね。単純に考えてください。難しく考えない。これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと何で言ってるんでしょうか。すっごく簡単に考えてください。信じられないからですよ。信じられないほどいいことが書いてあるからです。信じられないほどこんなに素晴らしい話はないわけなんです。だからかここで御使いはこれはその通りなんだよってこう言ってるんですね。だから私たちもそう信じていきたいですよね。これはその通りなんだよって、なんかあまりにも素晴らしいから、いやこれちょっと違うんじゃないか、あるいはですね比喩的になんか違うことをなんか象徴的に話してるんではないかとかですね、いろいろと私たちの頭の中でどうしても信じがたいので、この心の中でも何らかの形でこれは違うんじゃないかってこういうふうにこう言ってしまっていますね。だから御使いは信ずべきものであり真実なのですと言いました。そして預言者たちの魂の神である主はって言ってますけど、これイエス様のことですが、預言者たちの魂の神である主ですね。預言者が語っている預言というのは神の御霊によって書かれているわけですけれども、その神が主が御使いを使わしてすぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとした。御使いがこの介在している間に入っています。でこの話はもう黙示録の一章始まりのところでそのヨハネが話していたことです。だから22章を読むときにもう一章の内容とほぼ同じですですね。まとめに入っています。で大事なのはここですぐに起こるべきことって書いてあるんですね。でこれが一章にも書いてありましたけれども、何度も何度もすぐに起こるんだよっていうことをはっきりと言っています。そして7節に、見よ私は、はい、またすぐに来る、この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。イエス様はすぐに来るとおっしゃって、そしてその後で預言の言葉を固く守る者、あるいは心に留める者は幸いだよってこう言ってます。でこの黙示録を学んで私たちが知ったのは、神様の怒りがありました。怒りって言ってもですね、私たちが怒るのとちょっとかなり違いますね。私たちが怒るのは自分勝手に、自分が何か嫌なことをされたとか自分中心で怒るわけですけれども、神が怒るというのは人のその悪不正そのものに対する裁きですね、裁判官が裁くあの裁きですね。それをこの世におけるその罪不正不義に対して神様が裁きを行われたわけです。そしてその裁きを行われた後で今度その、悪を全部取り除いて反キリストも、地獄に送り込まれ、そして悪魔も地獄に送り込まれましたけれども、そして新しい天と地を作られたわけなんです。そうですね。ですからこれがすぐに来るんだよってイエス様がおっしゃっているわけなんです。なんか長いんだけどまだ全然来てないんだけれど、不思議なんですね。でもいつもこの終末の中に生きるようにこの新約聖書は教えています。 イエス様の中に生きていくっていうことは永遠の命の中に生きていくっていうことです。そうですね。で、永遠の命って聞くとね、なんか今の時間がずっとこう長く続くっていうふうに考えるんですよね。だから日本の人に伝道すると永遠の命とか死んだ後どうなるのっていう話をすると、いやもうこの生活ね大変なのに、もういいよ死んだ後までもういいよそんなに長く生きなくてって、そういうふうな反応になるわけなんです。そういう話をしているんではないんですね。永遠の命というのは時間空間を超えているということです。時間空間を超えている。で、その中で生きているわけですから、私たちはこの時間というものにとらわれないで、もうすでに後に起こることも今あるものとして生きることが許されているわけなんです。イエス様に会ってないのに、目で見てないのに私たちは喜んでいる。これ第一ペテロの一章に書いてます。目でイエス様見てないのに私たちは本当に喜びに満たされている。おかしいじゃないですか、これからの話なのに。それはもうすでにその永遠の命によってイエス様と顔と顔を合わせて見るということを霊でもう受け取っているからなんです。だから終わりの日に私たちは生きている。そして新しい天と新しい地が来る前の、その全てのものが崩れ去って、悪いものが崩れ去ってなくなっていくという、これも私たちは今にでも起こるかもしれないという、その切迫感が必要になってくるわけです。で、第二ペテロを開いてください。第二ペテロの3章の10節から14節ですか。終わりの日についてこの3章は書いてるんですけれども、しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、はい、次、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来ることを来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来ればそのために天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいますですか。しかし私たちは神の約束に従って、はい、次見てください、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいますですか。正義、そしてまた清い敬虔な生き方って書いてました。だからイエス様はここでこの予言の言葉を固く守る者は幸いであると言ってます。ですから予言のことを学んできましたけれども、これはそのもちろん予言がどのように発展していくのか、順番がどのようになっていくのか、これからどうなっていくのかっていうのを知っていくことは、それは素晴らしいことであります。そしてここにあるこの象徴的に書かれているものが一体どういう意味なのかを知っていくことは素晴らしいことであります。けれども目的はここなんです。守るということです。その中に生きていくということです。正義の中に、清さの中に生きていくということですよね。それはイエス様が間もなく来てこの天と地を崩れ去るようなことを崩れ去る、させるというですね、このことをされるから私たちは心を引き締めて、生きていくだよということであります。そして8節、これを書いている者が誰かをはっきりと述べています。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。なんとヨハネが御使いを拝もうとしてしまった。実は先ほど話した、この子羊の婚姻、19章に書いてあったのものですけれども、そこでも、この御使い、この子羊の婚姻を紹介した御使いをヨハネは拝もうとしてしまっているんです。で、これ黙示録を読んでいくと、御使いが、天使が この神の輝き、イエス様の輝きで輝いているのを見るんですよね。そして今は本当に素晴らしいこの神様のこの世界をこの御使いは紹介して、本当にこの神様の輝きに輝いている御使いだったわけなんです。だから神様ではないこの御使いを誤って拝もうとしてしまった。でも違うんだよ、私はあなたと同じしもべなんだよと言っているわけです。でこの間違いをこの使徒ヨハネが犯しそうになったわけですから、なおさらのこと、人間というもの、私たちは神ではなく神に用いられる器を拝む傾向があるわけなんです。で、思い出すのはコルネリオですね。使徒の働きの中で10章の25節と26節にありますけれども、彼は異邦人、ローマの百人隊長でありました。けれども神様を求めていたら、この神の使いが現れて、そしてあなたのところに人が来るからとですね。そしてペテロの方に幻が現れて、そして異邦人を汚れた者としてはならないということを彼は幻によって悟ってですね、そしてコルネリオのいるカイサリアまで行ったわけです。そして彼はなんとひれ伏して拝もうとしてしまった、ペテロ。でもすぐに立たせて、私はあなたと同じ人間ですよとこう言ったわけなんです。神の器は器です、まあ、こういう話があります。まあ、これはある牧師さんがの教会に、姉妹がいまして、その女性の方がいまして、旦那様が、お医者さんで、とても頭のいい方ですね。そして、不可知論者、その全然イエス様を信じない、もう固い人だったんです。でいつか彼にと牧師さんを合わせてですね、伝道をしてもらおうと思って、そして食事会をやってですね、でさーっとですね、その牧師の奥さんとですね、そしてその旦那さんの奥さんがですね、さーっとこの台所の方にやって、そして二人だけにさせたわけです。そして、その彼はですね、お医者さんといってもあれかな、精神科系だと思うんですけれどもね、まあ、それで、私を見てどうですかって、何かそういう精神的な病気っていうのはありますかってね。で完全、あなたは完全だっていう分析なんですね。何か私損することあるでしょうか、これを信じていて、たとえこれが嘘だとしてもとかですね、こういうふうに話してたんです。信じたんですね。そして次の日の朝に彼の教会の事務所のところにその奥さんがやってきてですね、そしてあなた本当に、名前はまあ、チャックなんですけどね、チャックスミスのことですけども、本当にチャック素晴らしいです、はあ、本当にあなたはできると思ってたんですって言った時に、彼が Wait a minute、 ちょっと待ってってこう言ったんです。旦那さんはあれどっちだったか、神経内科だったかな、すいません、どんどん変わっちゃったんですけども、メスを持つでしょって、でメスを持って手術が成功した時に、その患者さんとその家族がありがとうございますってメスに対して感謝する、すごいねって感謝するって書いてあるんですね。俺はメスだよって神が医者でしょ、ということを話しました。でも私たちはやっちゃいますよね、メスの方を褒めたたいてしまいます。で、長くなりましたが次行きましょう。また彼は私に言った、まあ、見つかりですね、この書の予言の言葉を封じてはいけない、時が近づいているからである。また始まりました、時が近づいている、で封じてはいけないんだよという切迫性があります。ちゃんとこれを公開しなさい、閉じてはいけない。で旧約聖書を見ますと、封じておきなさいという言葉があるんですよ。ダニエル書なんですね。黙示録を学ぶときはダニエル書を見ていこうということを私はこの話していましたけれども、そのダニエルが幻を示された後で本当にそれを知りたがっていた、一体どういうことなのかわからなかったけれども、封じていなさいってこう言ったんです。 そして終わりの日には人々はその知識を増し加わろうと探し回ろうとこう言ったんです。でも知識が与えられたんです。イエス様来てくださいました。そして今は封じてはいけないんだよ。つまりこれをしっかりと読んでいこう、心に留めていこうですね。そして不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なる者とされなさい。なんか随分ぶっきらぼうというかひどい言い方するなというふうに感じたかもしれませんが、でもこれが現実であります。私たちはこの終わりの日に生きるっていうのはですね、如実にされるっていうふうに言い換えた方がいいかな。はっきりと分かれる、はっきりと見えるということです。今までは心の中にあって曖昧なもの、あるいはこのはっきりと見えないもの、そうですね、この隠されているものがあるわけですね。でそれがこの表に出ていくのがこの終わりの日です。あなた方がこの陰口ひそひそ話をしているのを、その言っていることがこの大声でですね、この叫ばれるんだよとこのイエス様が言われましたけれども、でそれを終わりの日が、終わりの日にそれがはっきりとします。でどっちに自分の心が行っているのかということが終わりの日になればなるほどはっきりして、中途半端に生きられなくなるんです。私はどっちでもいいですよって、もうイエス様にちょっと足少し突っ込んで、あとはまあマイペースで、ね、エコカーがありますけれども、ね、霊的なエコカーっていうのは超危ないんですね。ほどほどにっていうのはですね。でその中途半端っていうのはできなくなります。どちらでも本当にイエス様に私は委ねていきます、イエス様にこれから私は従っていきますって言ったら、神様がどんどん清い御霊によって聖霊によって満たしてくださって、そして本当にその人ではない神様ご自身の素晴らしい働きをこのすることが可能になります。もっとこの現実味を持たせるために、そうですね、この前世紀から今世紀にかけて世界中におけるクリスチャンの迫害は一番大きいです。まあ人口が増えたっていうのもありますけれども、それだけクリスチャンが迫害され殉教している人数が今までの教会史の中で一番多いわけなんです。信じられないでしょ。今もう自由になった。いやそうじゃないんですよ。で同時にこんなにスピードが速くクリスチャンになっている時代もないわけなんです。あれちょっと待ってよ、クリスチャンが反対受けて迫害されてるんだったらクリスチャンがいなくなっていくんじゃないのが私たちの頭じゃないですか。違うんですよ。もっと迫害があるというのこととクリスチャンが増えているってことが同時進行で起こってるんです。だから悪いものがはびこっていくんですよ、世の終わりっていうのは。けれども今度同じように良いものが、神様の清さがですね、これをどんどんどんどん広がっていくというのが、これが終わりの日なんですね。だから今私たちは決めなければいけない、どっちに生きていくのか、2つの道しかないんです。そして次にイエス様が、見よ私はすぐに来る、また言ってます、すぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えて来ると言っています。はい、とても大事な、とても大事な話ですが、この報いが、なんて言ったらいいかな、私たちが今この生きている時に歩んでいること、これに対する責任というか、この申し開きっていう言葉がいいかな。その他の人には見られてなくても神様には見られているわけですよ。隠れていることも含めてですね。その総決算をそのイエス様が戻って来られた時に行うということなんですね。会社に勤めてらっしゃる方は分かりますよね。どこに責任の所在があるのか、責任を取らなければいけないんです。無責任体制では絶対いけないんですよね。 必ず報告し、その落とし前って言ったらちょっと強い言葉ですけれども、つけなければいけないわけなんです。これを英語でアカウンタビリティと言います。アカウンタビリティというのは実はあの聖書に書いてある Give account という言葉が、申し開きをする、弁明しなければいけないよという神様の裁きの座の前でしなければいけない言葉として使われています。だからこそ私たちはこの世に、この地上に生きているうちに、私たちは責任を持って生きていくことができるようになるんです。今自分がしていることがどうなるのかなということなんですね。でこれが、この前話しましたけれども、死んだ後にまた救いのチャンスがあるっていうですね、それ話しましたっけ、なんかいろんなところで話してるからちょっと私分かんなくなってきてるんですけども、セカンドチャンスっていうのありますよね。死んだ後にも救いのチャンスがあると福音語られてですね、それがなんで間違っているのかっていうのはですね、ただ単純になんかこのなんかそれっぽいのがね5つぐらいあるんですよ、その御言葉が。でもそれっぽいのがね、だけれどもなんで間違っているのかといったら、無責任になるんですよ。この世で今生きてる報いがなくなるんですよ。それを死後に持っていくということによって無責任体制になっていくんですよ。あとで誰かが供養してくれるからなんかいいとこ行くでしょうって話になってくるんですよ、どんどん。そうじゃないんだよなんですね。そして次にイエス様がご自分のことを宣言されています。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。なんか全部同じですね。アルファとオメガっていうのはギリシャ語の最初のアルファベットと最後のアルファベットですから、私が始まりであって終わりなんだよ、つまり私が全てなんだよ、全部を支配してるんだよ、自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになるものは幸いであるですね。先ほどの新しいエルサレムの中の話をしています。でもまず最初に自分の着物が洗われてるんだよ、素晴らしいですね。どうやったら私たちは着物が洗われますか。着物ってクリーニングって言わないでくださいね。ですね。イエス様の血によって、また御霊によって、神の霊によってですよ。イエス様の血と神の霊によって洗われます。で新しい衣をというのがもうこの黙示録に何度も何度も出てきました。私たちの生きているその姿というのは衣に、着物に例えられています。その衣を着せていただいて、だからこそ、あそこまで命の木を食べる権威、そうですね、入っていく。で次に、犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。やはりはっきりとしています。曖昧じゃないんです。どっちかなんです。外に出されるということは、この前21章で見ましたけれども、この火と硫黄との燃える池、つまり地獄ですね、第二の死なんだよということです。で次に16節、私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。はい、ここでイエス様は私っていうふうに言って、私が話してるよと、今度は諸教会に対してと、今度は教会に対する、このなんて言ったらいいかな、裁きの言葉ではなくて愛の言葉って言ったらいいでしょうか。でまずご自分のことをダビデの根と子孫と言ってますが、これは、もう黙示録の、4章に出てきましたけれども、ダビデの根ですね。イエス様、キリストの預言がイザヤ書の11章の1節にある。そして輝く明けの明星という言葉は、バラムというまじない師がですね、このイスラエルの宿営を見て、そしてイスラエルのことを預言して、このヤコブから星が出てくるよと、杖が出てくるよという預言がありました。まさにこのクリスマス、そうだ今日クリスマスですね、クリスマスの預言があります。そして第二ペテロに、やはり明けの明星のようにしてこの予言の言葉に心を留めているといいんですよって、この第二ペテロの一章に書いてありますけれども、このようにして新しい日がやってくるよと、暗いものは過ぎ去って新しい日がやってくるよと、その希望ですね。 そして御霊も花嫁も言う。来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。はい、ここでまず御霊と花嫁と言ってますが、この花嫁が19章に出てきたこの白い衣を、麻布の衣を着ることを許された花嫁であります。教会であります。諸教会ってさっき書いてありましたけれども、教会が花嫁なんです。学びました。私たちは花嫁なんです。イエス様を信じていれば花嫁なんです。花嫁は誰を待ってますか？花婿を待ってます。花婿は誰ですか？イエス様なんです。イエス様に会う準備を今私たちはしています。そして御霊とありますけど、御霊も花嫁もって書いてますけれども、御霊のバプテスマによって私たちはキリストの体になったんだということが第一、コリントの12章に書いてありますね。御霊によって私たちはキリストの体、この教会があります。神様の霊によって生まれた者たちがこの教会の一部、キリストの体の一部になっているから、この御霊も花嫁も言う。で、来てくださいって、誰が来てくださいって言ってるわけですか？イエス様来てくださいってことです。ですね。実はこれが初代教会の挨拶。主よ、来てください。マラナタ。ですね。マラナタ。主よ、来てください。乾くものは来なさい。命の水が欲しいものはそれをただで受けなさい。ここに福音があります。呼びかけ、招きがあります。乾いてたらもう本当に自分の生活や人生に意味が見出されない、わからない。そしたらただで受けなさい。まず来なさいですね。来てください。自分の心に本当にもうこれダメなんだっていうものは、ただ命の水をあげるからそれを受けなさい。しかもただで受けなさい。頑張らなくていいんです。努力しなくていいんです。そのままの自分でイエス様のところに行けばいいんです。そして私は今度は最後にですね、この書物について話しています。つまり黙示録、はっきり言うとこの聖書全体とも言えますけれども、私はこの種の予言の言葉を聞く、すべてのものに証しする。もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。もう完全なんだよ。これで最終的な神様の啓示、神様が言われていることなんだよ。で、私たちの誘惑っていうのはね、2つあるんですよ。付け足すことと取り除くことなんです。で、黙示録には、厳しいこと書いてあるでしょ。神様の裁きがあります。取り除きたいんですよ。そこの部分読まないで、なんかこう甘い部分、ね、いいところだけで、これは神様の言葉で、他のところは人間の言葉だとしたいわけですね。理解ができないところは人間の言葉、これは神様からじゃない、ちなみにこれを自由主義神学と言いますけれども、この自由主義神学というか、それ自体が自由主義神学というんじゃないんですけども、神様の言葉、聖書が神様の言葉とは限らないと。人間の言葉が含まれてますよとかね、そういう首かしげてらっしゃいますけども、教会の多くがそういうことを信じてますですね。で、そういうふうに取りたいんですよ。あるいは頭では神の言葉だと、真理だと分かってるんですが、自分にとって不都合な真実ってあるじゃないですか。それは嘘だと心の中でいつの間にかメカニズムでですね、こう 取り除いてる時あるわけですよね。それはやってはいけない。なぜかといったら、この書に書いてある災害をこの人に加えられると。で次に、ごめんなさい、付け加える方が先だったらね。でもなんか19節をまず最初に話してみました。今度は、18節付け加える。これはね、聖書の言葉が最終権威じゃなくて、自分が思ってることを最終権威にしたいんですよ。わかりますよね。いや、これも分かったと。これは神様の言葉ですよと。でもね、私はこう思います。でこれも大事なんですよと、こうやるわけです。これも誘惑ですね。これだけだってならないで、これも大事なんですって。で並列に聖書とともにその言葉を大事にしていくわけなんですよ。でこれも誘惑になってて、で教会史の中でも起こった。カトリックの教会は伝統しきたりをこの聖書とともに教えて、聖書に書いてないことも教えていくわけなんです。そしてあとはいわゆる異端と呼ばれるものが、この聖書ではなくて他のもの、冊子を使う、または例えばモルモン教であればモルモン系があります。エホバの証人だったら目覚めようがあります。そして統一教会だったら原理公論というのがあります。こっちは教科書なんですよね、原理公論だと。こっちが神様の言葉 です、ね、でこのようにこの付け加える、そしたらどうなりますか。付け加えるとこの書に書いてある災害をその人に加えられると。で取り除くとこの命の書から取り除かれるっていうね。だから本当にこういうふうに、これの黙示録の言葉で、実はこの黙示録っていうのは今までの予言の大修正ですから、聖書全体ですよね。これがもう完全なんだよ、これ以外にないんだよっていうことを言っています。そして最後、これらのことを明かしする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る。はい、さっきの来てくださいって言って、これラブコールですよ。 なんていうの、この愛している男女のやり取りですよ。来てください、オッケー、行くよってこう言ってるわけですよ。しかり私はまたすぐに来る。そしてまたアーメン、主イエスよ来てください、マラナタ、ね、主イエスの恵みがすべてのものとともにあるように、アーメン。最後は恵みで終わりました。どれだけ恵みが大事かは聖書を読むと分かりますね。この使徒の働きの、使徒行伝の、間違えてごめんなさい、使徒の書簡ですね、手紙の中でも恵みで始まり恵みで終わっていま す、ね、恵みがどれほど大事か。恵みというのは神様が一方的に私たちに良くしてくださることです。私たちが何かをしたから良くしてくださるのではなくて、むしろ罰を受けなければいけないのに、まるで正しい、何も罪を犯したことがないものが受け取るものを受け取ることができる祝福であります。それが全てのものと共にありますように。恵みというのは一部のなんかこうエリート集団ではなくて、なんだ、ジェネラスって、なんだっけな、気前良いですね、気前がいいわけですね。誰かがなんか一生懸命やった人が、あの5時からの人たちっているじゃないですか、労働者ね、朝から働いている労働者と、そして5時からの労働者が同じ賃金だったとですね。それなんでですかとこう労働者が言った、労務者が言ったら、私がそれを決めるんだと主人が言ったわけですよね。恵みなんですよ、恵みなんですね。ということで最後がアーメン、その通りです。終わりました。私たちが恵みを受けましょう、命を受け取りましょう、イエス様のところに行きましょう。そしたら今書いてある幸いであると言われた言葉が自分のものとなります。 お祈りします。神様、ありがとうございました。このようにしてあなたが恵みを持って私たちに最後の言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが本当にこの不正あるいは罪、持っていれば、主よ、今ここで告白いたします。そしてイエス様が私をあなたの血で、イエス様の血で清めてくださいますようにお願いいたします。罪を許してくださり、聖霊で満たしてくださり、そして私が確かに白い衣を着て新しいエルサレムに入ることができるようにしてください。お願いいたします。神様、この学びをありがとうございました。あなたが、この学び会もこれからも豊かに祝福してくださいますよう、来年もよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。